荒木講師の風と遊ぶ ショーナンバー2408、 2022年9月19日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木講師の風と遊ぶですけれども、台風14号、未だにですね、勢力をこう保ったままでしょうかね、九州これを抜けてですね、本州にこう上陸をして、で今日のですね、夜にはですね、一度こう日本海側にこう抜けていくんでしょうかね。そして明日のですね、未明にはまた東北の方でしょうかね、再上陸するとこう言われているんですが、ぜひですねお気をつけくださいっていうね、今日はですね、そういうね、日本でのこう台風、それから台湾、メキシコのですね地震、こういう状況の中でエリザベス女王のですね、国葬が行われてっていうね、そして日本では大きなですね、デモンストレーションですか、デモが行われていたりだとか、もういろんなねところでですね、大きなことがですね次から次へとこう起きているわけですけれども、今日はですね、荒木家的にはですね、外回りの水道のですね、排水、これについてのですね、いろいろとこうチェック、それから清掃をお願いしていたんですが、なんとっていうねところで、そういうことになっちゃったかっていうね、今日はそのあたりについてですね語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日はですね盛りだくさんだったんですけれども、毎日そうか、まずはですね、台風14号、まだまだですね、勢力がこう衰えないっていったところで、大きなですね影響が日本全国にですね、全土にこう出るっていう形になっていますので、ぜひ警戒をですね、まだまだこう怠ることなくっていうねことにこうなります。それから被害がですねこれからどんどんこう明らかになっていくかと思いますけれども、改めてお見舞い申し上げますっていうね。そして台湾、メキシコ、マグニチュードがですね6、7以上のですね大きなこう地震がこう来ているということって、台湾についても被害がですねほぼほぼこうだんだんこう分かってきています。で、余震もですねマグニチュード6を超えるっていうね、状況って、まだまだこう余震もですね続くんじゃないかなと思いますけれども、安全にお過ごしくださいっていうことと、それからお見舞い申し上げますっていうね。そしてメキシコもですねマグニチュード7以上のですね地震が起きたっていうことって、まだまだですね被害状況全くちょっとこう分かってはいないんですけれども、大きなですね被害、これがですね広がっていないことをこう祈りつつっていうねことになるんですが、そういう状況の中で、台風もこう起きていて、非常にですね、その地球自体のその活動っていうものが結構やっぱりこう活発になってるんじゃないかなっていうね、昨日もちょっと話をしましたけれども、その海水温度との関係って、大気っていうものはですね、いろいろとこう激変するわけですけれども、注意深くですね、そういう状況にも我々はこう対応していかなければいけないっていうねところで、備えあればっていうねことになるんですが、まだ台風のシーズンは終わっていないということと、台風14号、まだですね勢力を保ったまんま、北上を続けているということで、互いにですね、気をつけていきましょうというねことにこうなるんですが、そんな中ですね、エリザベス女王の国葬もこう行われてですね、無事にこう終わったっていうね、そういうところをですね、ずっと今日は BCC をですね、BBC か、BBC をですね、流しながら、作業をやっていたんですが、これについてはですね、またこう後日、改めてですね、語ってみたいなと思うんですけれども、そしてなんて言っても今日はですね、荒木家本家のですね、本家というかこの実家のね、排水、これも一つ課題にこうなっていたんですが、排水のですね、配管のこう清掃、33年間一度もこうやっていなかったっていったところって、なんとかですね、その清掃をこう予約するっていったところで、実は今日、休日ではあったんですけれども、清掃業者の方がですね、今日の日程でいかがですかって言われていて、今日の朝9時からですね、お願いをしていたんですが、ちょうどですね、この台風の影響で降っていた雨、それから風がですね、ちょうどこう小休止した、そういう時間帯って本当にこう良かったんですけれども、その隙間で作業してもらって確認したらですね、排水のですね、外にこうマスがあるじゃないですかね、それがですね、4つあるんですけれども、なんと4つのうちですね、2つは完璧にこう割れてる状態って言ったんでしょうかね、もう、 コンクリートかあのむき出しあのなんて言ったんでしょうかね、まあ、溶けてるって言ったんでしょうかね、まあ、そういう状況で、排水か土にこう漏れ出しているっていう状況、それから他の2つもですね、いつ壊れてもおかしくないっていうひび状態っていうね、この状況では排水の中を全部こうきれいにしたとしても、その元のね下水の方にこう行くですね、それまでの間に全部こう漏れ出してしまって良くないというか、まあ、土地がねどんどんこうダメになっていくじゃないですか。やり直しですねって話して、まあ、最終的には今ある麻酔4つ全部ですね、一回そのコンクリート部分は全部こう壊して廃棄して、そして塩ビのですね配管、これをつけて再生をするっていう形で全部こうやり直しましょうっていうことにこうなったのって大変なことになりましたっていうね、ここまでですね劣化してるとはちょっと思っていなくって、ある日もこうチェックをですねちゃんとしていなかったのかいけなかったんですが、でも今日それがですね発覚したというかしっかりとこう分かったのって、今日は全て一応チェックだけはこうしてもらってすぐ見積もりをね出してもらうっていう形で、水回りをですね特にその排水関係に関してはリフレッシュっていう形で全部工事をですねやり直すことにしました。でどこまでですねいろんなところがこう傷んでるのかっていうことに関してまだまだ、やらなければいけないことがこうあるんですけれども、そして今週はですね外にある水道、これもですねどうやら配管かもう劣化で、割れてるんでしょうかね、下の方って言ったんでしょうか、根元の奥の方って言ったんでしょうかね、だから土に埋もれているところでシューというね漏水している音がこう聞こえてくるんですね、まあ、元栓をこう閉めてしまえばその音はこう聞こえてこないのでいいんですけれども、まあ、これもですね、今週、まあ、土木工事ですよ、一回こう掘り起こして中の配管をですね全部リフレッシュするっていうね、全部交換をするっていうね工事をやるんですけれども、なんか立て続けにですね土木工事が入るっていうことにこうなったのってもう本当にこう参ってるわけですけれども、まあ、予算ということもね、ついてくるのって土木が入ると結構やっぱりこう高くなるんですね、まあ、なんとかしなければいけないなっていうね、でここらってまず水回りの特にそういうところをですね、やっておくことによって少しはね、気がちょっと楽になるかなと。そしてこの家のですね、まあ、構造上水圧がですね全くそのないというね、今日もですね、水道っていうかその配管周りをですねチェックしてもらうのに業者の方にこう来てもらって、あまりにもこう水圧が低いので大丈夫ですかって話になって、排水管がですねひょっとしたら劣化してるかもしれませんねって話もこうしながら、でもこれ新築の時からこの状況でって話になったら、ああっていう話になって、まあ、ボイラーのですね、設置、灯油のこうボイラーを使っているんですけれども、まあ、これでね、2階部分3階部分のですね給湯口を全部やるっていう、こう仕組みでこうできているんですが、灯油ボイラーのですね圧力っていうのは水圧をこう下げるっていうのって、安上がり一番安上がりではあるんですけれども、一番こう水圧が上がらない方法でもあるので、まずは平屋であるのであれば、まあ、なんとかやりきることができるみたいですけれども、縦と上の関係っていう風になると、まあ、極端にですね上の部分って水圧が上がらないっていうことがですね顕著になるんだそうですね。だから最初の段階でボイラーの選択をこう間違っていたっていうねことにこうなっていてて、まあ、いったなって言ったところで、いわゆるその上の部分のですねボイラー、ここに新しくですね給湯システムをですねガスに切り替えて、上と下のですね給湯システムを切り離すっていう方法にすると、下の水圧もですねそれから上の水圧も全て、クリアになるっていうねことにこうなるのって、それをですね、年内にこうやろうと今、段取りをしているんですが、まあ、それもあって水回りがですね、まあ、全部こう整わないと、落ち着かないというか、まあ、そんなこう現状でですねドタバタこうしてるんですが、まあ、次から次へとですねやっぱりこう課題というか、 まあ、出てきてて、なんて言ったんでしょうかね、やっぱりこう33年間何もしてこなかったっていうこと自体か、まあ、いろんなね、課題をですね、目の前のこう現実として表してくれるんですけれども、いやもうさすがにあまりにもこういろいろとありすぎて、で一つ一つにですね、まあ、かなり予算をかけなければいけないっていう状況が起きているのって、こういうことというのはやはり3年とかね5年少なくとも5年以内にはですね、まあ、転勤をするっていうことをやりながら、そういうところで細かくですね、大事にこうやってくると、こんなにですね大きな、まあ、トラブルにはこうならないっていうねことにこうなるのって、そうですね、まあ、張り切ってこう家をね、まあ、両親が建てたのはすごいなとはこう思うんですが、まあ、その後がですね、放置していたって言ったところって、これおそらく細かく見ていくと、まあ、いろんなねところにこうコンクリートの亀裂があったりだとかもこうするので、細かいことを、見ていくと、ね、木造の部分はかなりまだこうしっかりしていてて、まあ、今のところはですね、チェックをしてもらうと、まあ、B ランクって言ったんでしょうかね、あの ABCDE ってあると、まあ、B ランクなのでまだ、まだまだいけますっていうね状況ではあるんですが、まあ、今回のように実際こう開けてみて、詳しくやっていくと全部やり直せばいけないっていうね。でもこれでですね、マス関係というかその下水関係ですよね、排水関係が全部クリアになって、そして、まあ、外のですね、水道この蛇口もですねシステムを最新のものにこう切り替えていくと、まあ、このあとですねかなりこう、細かく、メンテナンスをこう加えていけばまだまだこう 長持ちする。そしてボイラーをですね、ガスそれから2階3階部分をこう切り離していくってことになれば、まあ、水圧も戻ってくるので、まあ、作業効率もですね一気にこう上がるんじゃないかなっていったところで、まあ、期待をしてるんですが、これ雪が降る前までの間にですね、まあ、全てをやりきろうかなとこう思っているんですけれども、想像よりもですね、予算がこうかかるというか、修繕をこうしなければいけないっていったところがですね、ちょっと想像をこうしていなかったので、やばいなっていうね。だから今日のですね、まあ、午前中というか朝9時から、まあ、1時間ぐらいで、いろんなね、まあ、相談をこうしながら全部こうチェックをしながらっていったところで、朝の9時から10時の間で、まあ、そういうね、ことにこうなり、そしてその後ですかね、まあ、午後になるかならないかで、雨がですね、断続的に降るっていうね、まあ、風はねそんなにこう、やっぱり雨と風はセットで来ていたかな、横殴りので、これが今、東北にですね今こう夜中なんですか、まあ、上陸するかしないかっていうね、まあ、ところでゆっくりとですね、まあ、進んでくる台風ですので、まあ、これからね、どうなるかっていったところって、まだまだ予断をこう許さないんですけれども、まずはこう家のですね、これからの、修繕、冬前に向かってですね冬までの間にやらなければいけないことか、いろいろとこう分かってきたのって、まずは、一段落かなと、いろんなことが分かりましたと。で今週はですね結構詰め込んであって、そのボイラーだとかですねその水回り、2階と3階を切り分けていくってことのですね、まあ、相談であれだとか、それから、インターネットこれもですね新しく、またこう切り替えていくと、まあ、au のですね光回線が入っていたんですが、まあ、そこからね、ビッグローブにこう変えてですね様子を見ていたんですが、スピードがですね au 光の時の半分になってしまって極端に落ちたんだよね。もうさすがにですね、ちょっと落ちすぎていたのでどうしようかなと思ったら、ユーロでしたっけ、これがですねやっとこの荒木の住んでるこう実家ですよね、荒木のあの実家の周りにもですねその、配線がこうやってくるっていったところってもう切り替えます。でそのね、内側の工事っていうのもこう今週あって、だから今週はですね結構いろいろとこう工事関係というか、手を入れるようなことが一気にこう動き始めると。だから9月のですねこの時期、それから10月の最初半ばぐらいはですね、 まあ、そういうこういろんなね、ことを追って修繕をしなければいけないこと、それから切り替えていかなければいけないことがですね、一気にこう進んでいくんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう状況になっているんですが、気になるのはこう台風ですね。まだまだこの台風のこう時期がこう続きますので、それから大きなですね、まあ、被害もこう出ているということで、まあ、災害対策のですね、国としても何かこう立ち上げたようですが、何かね起きた後のですねサポートがどれだけこう迅速に動いているのかということについては全くちょっとこう見えてこないので、ぜひですね、まあ、いろんな方たち、その地域の方たちですね、まあ、声を上げてっていう形で一日でもですね早い、復興って言ったらいいんでしょうかね、まあ、日常がこう戻ってくることをですね祈りつつって言ったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、いろんなことがですね、まあ、バタバタとこう起きる、で世界的なね動きっていうものもあるし、それから目の前のこう現実っていったところになると、まあ、こういうことも起きるんだなと。そして、まあ、実際にね、まあ、台風もこう来てるということって、前回のですね18年ですか、あの時のすごい強烈なですね、まあ、台風、これによって実家の周りのですね、まあ、大きなこう木がこう倒れたりだとか、看板が降ってきたりだとかっていうこともあったので、まあ、かなりこう警戒をしているんですが、本当にこう備えあればっていうねことにこうなるので、命優先でですね、ぜひこう動いてもらいたいなっていうね、まあ、そういうところをですね互いにこう意識しながらですね、なんとかこうこのね状況をですね、乗り越えていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。